ラジオピアサポートウィッキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。
皆さんこんにちは。今日から始まりました、がんのピアサポーターがお届けするインターネットラジオ番組、ラジオピアサポート、がんになっても自分らしく We can。 この番組はがんになっても仕事や子育て、家事、あるいはボランティアや地域の役目など、まだまだ頑張っていきたい、そんな働くがん患者のためのラジオです。私、パーソナリティを務めさせていただきます、山田正明と申します。はい、ということで始まりました、今回が第1回目の放送です。大変に緊張しておるんですが、改めて申し上げるまでもないと思いますが、私プロのアナウンサーではありません。他のスタッフもほとんどが素人でして、このラジオ番組は手作りで、作っております。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、どうぞお付き合いください。さて、今ですね、私の目の前にこの番組を制作しております NPO 法人ミーネットの理事長であります花井さんに来ていただいております。というのも、最初にですね、花井さんからミーネットとはどんなことをしている人たちなのか、そしてこんなラジオ番組をどうして作ることになったのか、そのあたりをご説明願いたいと思います。
はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人ミーネットの理事長をしております花井です。今日本では2人に1人ががんになるという現実があります。私どもミーネットでは、すでにがんという病気を経験し治療を乗り越えた人、あるいは今もがんと向き合っている人が、ピアサポーターとして新たにがんになった人と苦しみや悩みを共有し、共に歩んでいこうという、そんな活動をしています。
はい、ありがとうございます。ピアサポーターという言葉が出てまいりました。
はい、ピアサポーターのピアっていうのはご存知の方も多いと思いますが、仲間ですとか対等な立場という意味があります。サポーターの方は言うまでもありませんね、まあ、手助けや応援をする人たちです。私たちミネットでは、がん体験者の方に1年間90時間にもわたる講習と、それから医療機関などでの実習を受けていただきまして、ピアサポーターを養成する授業を行っています。
はい、
同じ立場で支え合うというピアサポーターの必要性は国にも認められまして、厚生労働省のがん対策推進基本計画にもピアサポートの推進が盛り込まれているんですよ。
はい、
またミーネットでは名古屋市との共同によるがん相談情報サロンピアネットの運営や、愛知県内の13カ所の医療機関でのピアサポート、それからがん種別の患者会、がん関連イベントの開催など、がんに関わるさまざまな活動をしています。
はい、ありがとうございます。ピアネットという、施設が出てきましたけれども、これは今日は、後ほどイベントの紹介の方でも取り上げるんですが、全国的にも珍しい施設ということで、これからも取り上げていきたいと思います。うん、はい、実は私もピアサポーターの一人として日々ボランティア活動をしております。うん、でもそんな私でもこのラジオの番組を作ると聞いたとき、最初は驚きました。
うん、そうですか。活動の発信の仕方っていうのも、こうがんやがん患者を取り巻く状況の変化に合わせていく必要があると思うんです。まあ、山田さんもがん患者さんですが、がんと言いますと以前は非常に厳しい高齢者のかかる病気というイメージがあったと思います。けれども30代の乳がんや40代の肺がんというのは今や珍しくなくなってきたわけですね。がんにかかる年齢が若年化、若くなってきているということも言われています。一方でがんの治療成績というのは非常に良くなってきました。特に分子標的薬といわれる画期的な抗がん剤など、お薬の治療、薬物療法の開発が進んだことで、たとえ進行がんであっても長く付き合っていける病気になりましたよね。で、このような変化によって新たな問題もいろいろとクローズアップされるようになってきたんです。
はい、私もがんになってもう5年もこの病気と付き合っているんですけれども、その間、仕事の面、金銭面、いろいろと大変な思いもしました。うん、ということは、その新たな問題と言われましたけど、これは、
はい、 例えば先に申し上げたように、こう中堅世代のがん患者が増加しているわけですね。この世代はがんと就労、仕事の問題というのがこう一つ大きくあるわけです。がんになっても今は働き続けることが可能ですし、がんになっても自分らしく社会や地域とつながって生活していくことは、社会のためにもその人のためにもいいことだと思うんです。けれどもいろいろな問題があるわけですね。体力的あるいは精神的に治療と仕事を両立していくことが果たしてできるのか、治療しながら働くことを会社に認めてもらえるだろうか、また制度上の問題だけでなく、がんになったことで変化する職場の人間関係なんかも非常に難しい問題だと思います。
はい、そうですね。
でまた中堅世代、こう就労世代という年齢層で考えますと、20代から50代、60代までと非常にこう幅広いと思います。この世代の方々は毎日会社に出勤している人ばかりではなくて、例えば子育てや家事をしている人もいますよね。ボランティアや地域の活動をしている人もいます。つまりこの年代の人というのはこう何かしら役割を持って社会を支える中心になっている人たちだということだと思います。そんな人ががんを患いながらも自分のため社会のために必要な仕事や活動を続けていくにはどうしたらいいかということを皆さんと一緒に考えていきたいと思ったわけなんです。
はい、皆さんと一緒に考える、そのためのツールといいますか、がん患者さんの皆さんとミーネットをつなぐための、はい、そのためのラジオ番組であるということですね。
そういうことですね。で私たちミーネットは患者会をはじめとしてさまざまな活動をしていますけれども、就労世代の方はお仕事があるがゆえにそういった場所には来られないという方も多いんですよね。またがんのことを誰にも話せずにどんどんと孤独感や焦燥を募らせていくというケースが多いことも調査などで分かっているわけです。それでなんとかならないものかと考えていたときに、私はインターネットラジオのことを知ったわけなんです。
はい、
でラジオなら忙しい人でも自宅や職場で聞けますよね。
はい、
普通のラジオですと時間の制約があって聞き逃すということもありますが、インターネットラジオなら時間も場所も問わないのでたくさんの方に聞いていただけます。で幸いファイザープログラムの心と体のヘルスケアに関する市民活動、市民研究支援というものを得ることができまして、実現の運びとなりました。
なるほど、こういう理由でラジオ番組を作ることになったわけですね。
はい、
花井さんはこのラジオ番組をこれからどんなふうにしていきたいでしょうか。はい、抱負をおっしゃってください。
社会を支える中堅世代のがん患者さんにこのラジオを聞いてもらうことによって心と体に元気を取り戻してもらう。ラジオは一方的ではなくって、こうリスナーからお便りをいただいたり、こう双方向性というものがありますね。その双方向性を生かして中堅世代がん患者のコミュニティのようなもの、気軽に訪れてもらえるこう居場所のようなものを作りたいと思っています。
なるほど、それでラジオピアサポートということになったわけですね。
はい、
多くの方々に聞いていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サバイバートーク、がん治療後どう生きる。さてこの番組ではですね、毎回がん体験者をはじめとするいろいろな方をお客様としてお呼びしまして、いろんなお話を伺うと、そういった予定になっておるんですけれども、今日は第1回目ということでですね、なんとパーソナリティであります私がですね、自己紹介を兼ねて私のがん体験を喋れと、そんなふうに言われております。喋れと言われれば喋ってやろうかと心を決めたんですけれども、でもまあここでですね、一人で延々とがん体験を喋るというのもちょっと辛いものがありますので、ここでもう一方素敵なパーソナリティに登場していただきたいと思います。
はい、皆さんこんにちは、藤田由紀と申します。これからこの番組で山田さんと一緒にこの番組のパーソナリティを務めさせていただくことになりました。私は2010年に乳がんを体験して今年で4年目を迎えました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。藤田さんもがん患者ということで、
はい、
お名前をですね、これから藤田さん山田さんというのもちょっと 硬いですので、
そうですね、
どうしましょう。僕はあの家族にはまあさんとかよく呼ばれてるんですけれども、うん、
良さそうですね。
良さそうですか、うん、いいですか、
まあさん、
はい。藤田さんはお名前がゆきという大変いいお名前ですので
ありがとうございます。
いえいえ、はい、ではゆきさんということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、はい。ここでですね、ついでといっては何ですがお知らせをしておきますと、今日は私、まあさんとゆきさん、この2人でお届けするんですが、はい、このラジオ番組は2チームありまして交代で放送するということになっております。
そうなんですね。
今日は、はいはい、今日はまあさんゆきさんの山田チームと、第2回目はですね、ひろたけいさんという30代の大変若い男性ピアサポーターがおりますので、その方ともう一方女性の方と組んでチーム K ということで進んでいきます。もちろんですね、全てのパーソナリティは皆素人でして、プロのアナウンサーというわけではありません。ゆき、
はい、
さんも今日は練習も兼ねてということで、サバイバートーク、私がお話をしますので、はい、うまく話を引き出していただきたいと思います。
すいません、そんなにやっぱり素人ですのでうまくできませんけれども、頑張って務めさせていただこうと思っております。ではサバイバートークのイントロダクションは、
はい、
就労世代のがん体験者に聞く10の質問ということで、
はい、10の質問、
はい、これはこれからこのラジオでご招待するお客様に最初に答えていただく共通の質問なんですね、
はい、ああ、なるほど。
頑張って答えてください。
はい、頑張って答えます。はい、
では第1問、がんの種類は。
私は腎盂がんというがんを患いました。泌尿器系のがんです。はい、
では第2問、何年前、何歳の時でしたか。
もうこれは5年ほど前で、当時45歳でした。
第3問、現在も治療中ですか。
おかげさまで今は定期的な、検査をするだけで済んでおります。
第4問、がんになるまでどんなお仕事をしていましたか。
自営業をしておりました。
第5問、そのお仕事は今も続けていますか。
はい、おかげさまで続けております。
第6問、がんになった時そのことを会社の人に伝えましたか。
まあ、会社といいますか取引先なんかなんですけど、やっぱり数年間は誰にも言わずに隠していましたね。
第7問、がんになって経済的に困りましたか。
そうですね、これはもうとても困りました。
うん、そうですか。第8問、会社など職場はがん患者に対して協力的でしたか。
うん、そうですね、いくつかの取引先の方にはですね、カミングアウトした後にですね、とてもよくしていただきました。
第9問、行政や病院、会社に要望することはありますか。
うん、そうですね、がん治療中の自営業者がですね、どうしても収入が減りますので、融資制度などが整備されるといいと思います。
では最後、第10問、がんになったことはあなたの人生にプラスでしたかマイナスでしたか。
うん、そうですね、やっぱりマイナスだったんですけれども、今はプラスに転じつつあるというふうに感じてます。
ありがとうございました。うーん、40代ですので当然働いておられて、
はい、
先ほど伺って自営業なさってるということなんですけど、はい、これはどんなお仕事なさってるの。
そうですね、まあ、自営業といってもいろいろあると思いますけど、うん、僕は文章を書いたりですね、する仕事でして、うん、もう本当に一人で自宅でパソコンに向かって黙々と仕事をするという、そんなお仕事です。
うんうんうん、お一人でやっぱり大変なことって、先ほど伺ったんですけど、経済的にもやっぱり困ったっていうことって大変、やっぱり大変ですよね。
そうですね、まあ、気持ちの上ではですね、当時そんな切羽詰まってどうしようっていうことにはならなかったんですけれども、うん、でもやっぱりもうお仕事がなかなかなくなってですね、収入が減ってということで、そういった苦労はやっぱりまあありましたね。はい、
そうですよね。で、最初に伺ったがんの種類なんですけれども、腎盂がんってちょっと珍しいがんですよね。
そうですね、腎盂って腎臓にあるんですけれども、うん、腎臓にくっついてる尿管というのがあって、尿管が膀胱につながって、うん、 おしっこが出ると、うん、それで腎盂というのはその尿管のことだと思ってもいいんですけれども、うん、あの膀胱ですとか尿管のがんと同じような種類のがんです、
うん、そのがんってどんな症状があってあのどんな治療なさるんですかね。
そうですね、あのどんながんでも同じだと思いますけど、うん、最初のうちは全然自覚症状っていうのはなくて、うん、もう痛くもない痒くもない、ただあの血尿がですね出ると、
あ血尿、
うん、はい、泌尿器系のがんはこれなんですね。血尿が出るというのがもう唯一の病気のサインなので、これを見逃さずに病院へ行くっていうことが大事なんですけど、僕の場合もですね血尿が出まして、まあそうですね、若い頃だったらやっぱり病院行かなかったと思うんですけど、45でもう体力的にも自信なくなってましたから、やっぱり一応病院に行っといた方がいいだろうと思いまして、病院に行きましたら、近くの町医者にいたんですけれども、はい、そのお医者様も最初はそんなに大事と思わなかったみたいで、まあ笑顔で石でしょうと、何か石があのできてそれが引っかかったんでしょうみたいな軽い感じだったんですけれども、うん、
はい、
一応念のために検査をしてみましょうということで、あのレントゲンのようなものを取りましたら、ちょっとあれあれということで話が急に変わってきまして、がんだということが分かりました。
あそうなんですね、はい、でがんだって分かられてからはどのような治療をなさったんですか。
そうですね、あの泌尿器系のこの腎盂がんというがんはもう切ると、切って取ってしまうと、腎臓というのは2個ありますので、はい、1個だったら取っても支障がないということで。
ああそうなんですね、
はい、もちろんその病気がちょっと進んでるとあの難しいんですけれども、僕の場合幸いにもですね血尿が出た時点ですぐ病院に行って、まだ初期だったんですね、初期の状態なので手術をすればきれいに切り取れるということで、左側の腎臓を摘出していただきました。
うん、なんかお聞きするところによると4回手術されてるですか。
あ、はいはい、手術というかですね、あの腎盂がんというのはですね膀胱に転移しやすいっていう特性がありまして、
うん、そうなんですね、
はい、あの膀胱と腎盂とそのままつながってて、要はどっちもおしっこで満たされてるわけですね、うん、そこにがん細胞がコロコロと剥がれ落ちて膀胱の方に落ちていて、そこで芽が出てしまうということで、あの膀胱に転移しやすいということで、その転移した数が4回なんです。
あでその度に手術しなきゃいけない。
そうですね、転移すれば手術ということで、僕はあの5年前にがんになったと言いましたけれども、はい、がんになったと分かってからそうですね2年ぐらいの間に、全部の手術合計しますと6回手術してるんです。
6回ですか。
はい、
大変ですね。
そうですね、あの、まあ、手術といってもその膀胱がんの手術は下からあの内視鏡を入れてちょっと切る10分程度でできるものなので、手術といってもまあそんな難しいものではないんですけど、本当に大きな手術らしい手術っていうのは腎臓を取った時だけで、それ以外の手術はそんなに言うほど大変でもなかったんですが。
そうなんですか、
はい、
で今大きな手術、腎臓を取った時っておっしゃいましたけれども、はい、その大手術なんですけど、
はい、
あの大変だったとは思うんですけれども、なんか何かちょっといいこともあったって、ちょっとい
いこと
小耳に挟んだんですけど
小耳に挟んだ、いいこと、そうですか、うん、そうですね、うん、あのですね実はいいことがありまして、腎臓を切り取ったんですけれども、その切り取った手術の後ですね、その日はICU という集中治療室に入って、はい、一泊そこで過ごしてから病棟に戻るということになってるんですね、
はい、
それでですね手術が終わりまして、 ICU で、まあ、麻酔が覚めたのか覚めてないのか夢心地でうとうとと寝ておりましたら、急にですねその ICU のスタッフがですね、いや山田さんという感じでこう駆け寄ってきたんですね。
なんでしょうね。
びっくりしましたけど、ああいう時に急にその慌てた声を聞くとですね、あもう死ぬのかなとか本当に本気でそう思うんですけど。
そうですよね。
あの山田さんという感じで、あの女性のですね看護師の方が近寄ってきまして、何を言うのかと思ったら、今カルテを見ていて気がついたんですけど、山田さんは今日が誕生日なんですねって言われたんですよ。
あら。
あの私ですね、4月3日が誕生日なんですね、
はい、
それで手術の日がなんと4月2日だったんです、それでまあ ICU に一泊して、その時も夜の12時を回ってた時間なので、確かに 誕生日そのもの当日だったんですね。
そうですね。すごい偶然ですよね。
そうですね。それで、まあ、その時にですね、その看護師の方がとても、いい方で、若い女性の看護師だったんですけれども、はい、こんなところで誕生日だなんて嬉しくないかもしれないですけれども、せめてスタッフ一同でおめでとうを言わせてくださいと言いましてですね、その時ICU にいたスタッフ全員若い女性だったと記憶してるんですが、この4人の看護師の方が私のベッドの横に一列に並びまして、みんなで声を合わせてこうせーのという感じでですね、お誕生日おめでとうございますということを言ってくれたんですね。もう私も50歳51歳になるんですけれども、そんな若くて綺麗な女性の方にそんなことを言ってもらったのはもう人生で一回だけと。ですから僕にとってはですね、腎臓を切り取った手術の日というのは、人生最良の日というか、非常に思い出に残ってる一日なんです。
ね、とても看護師の方も素敵な方たちでしたね。
そうですね。
素晴らしい。
はい。
ね、本当にまさにですね、災い転じて福っていう感じですよね。
そうですね。はい。ありがとうございます。眼科ネタのコーナー。パチパチパチパチパチパチパチパチパチ、はい、話はまだ途中で続いてるんですけれどもですね、ここで一つ気分を変えていこうということで、ガンカルタのコーナーというコーナーを作ってみました。このコーナーはですね、リスナーの皆さんから応募していただいたガンカルタを読んで、病気のこと、治療のこと、その他いろいろ辛くても笑い飛ばしてしまおうじゃないかと、そういうコーナーです。
いや、素敵なコーナーですけど、カルタってラジオでカルタってどういうことなんでしょう。
はい、ですね、これ最初はですね、がん川柳っていうことでやろうと思ってたんですよ。よくが、サラリーマン川柳とかよくやってますけど、
ありますよね、
はい、あんな感じでいこうと思ったんですけど、実際ですね、いくつかちょっと作ってみたんですが、非常にこう難しいんですね、川柳っていうのは。575にまとめるというのが難しくて。
そうですよね、
はい、これじゃあまあちょっと応募していただくのも大変だなということで、カルタであればなんとなく語呂が良ければ、文字数は特に決まりはないので、急遽ガンカルタということでやってみることにしました。
なるほど。でも今回は1回目ですから応募作ってないですよね。
そうですね。ですからもう僕自身がですね、一生懸命考えた作品を今日は読みたいと思います。
楽しみです。
はい、それでは最初の作品、はい、読みます。
はい、
いいですか。
はい、どうぞ。
はい、がんになり禁煙したら激太り、がんになり禁煙したら激太り。
これやっぱり川柳じゃないですか。
川柳ですね。このネタを考えていた時点ではまだ川柳で行こうと思ってたので、川柳になってるんですけれども、はい、それはそうとしてですね、はい、ゆきさん、はい、これが面白かったらですね、そちらのものを3回鳴らしてください。
これですね、私の目の前に置かれている黄色い、はい、
おもちゃですね。
これ鶏さんですね。
はい、
はい、じゃあ分かりました。
はい、
で私がでも面白いか私が審査するんですね。
そうです。ところで今回は僕が考えた作品ですので、ゆきさんがですね、独断と偏見で面白いと思えばそれを3回鳴らしてください。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ
おお、3回鳴りましたね、うん、なんか投げやりな感じがしないでもないですが
そんなことないですよ。本当に面白かったですよ。
面白かったですか、最近の、
うん、はい、大丈夫です。
僕も禁煙したんですけどね。
あ、そうなんですね。
そうですよ、実体験を川柳にしてますので、がんになったので禁煙したら10キロぐらい太ったんですけれども。
そんな見えない、見えない。
あ、そうですか、うん、大丈夫ですか、
うんうん、大丈夫ですよ。
じゃあ、はい、次いきますね、
はい、
はい。奥さんもご一緒にと言われて息止まる、奥さんもご一緒にと言われて息止まる、
うんうん、
あ、2回いただきました、うん、これ意味ってちゃんと分かります？
あ、分かりますよ。なんか診察室に入る時の感じですよね。
そうです、そうです、そうです、うん、僕もですね、レントゲンを取ってですね、診察室に戻る時にですね、うん、看護師さんがパッと呼び止めて、奥様も一緒にいらしてたら奥様も一緒にお入りくださいとか言われてですね、うんうん、息止まりましたね。
そうですね、
もう大変でしたね、はい
はい、
今でこそこんな笑っていられますけれども、はい、じゃあ次トントンといきます、
はい
はい、次の作品、心配だ この腹痛は再発か。心配だ、この腹痛は再発か。
お
ひよこと変な音で3ついただきました。
いや、これはね、本当にすごい気持ちがわかります。
わかりますか、これ、
うん、なんかね、心配になりますよね。
どっかが痛いたびにですね、うん、この間ボーディングをしたんですけど、はい、そしたら翌日足が痛かったんですけど、足が痛いと、あ、骨転移したんじゃないかとかですね
筋肉痛ですよね。
筋肉痛です ね、 ね、間違いなく筋肉痛でも考えてしまうんですね。おかしなものですね。
わかります、わかります。
はい、それではですね、最後にもう一つ、
はい、
もう一作品、ここまでずっと川柳で来てますので、実際募集するのは、リスナーの方に送ってきていただくのは川柳じゃなくてカルタでいいと。
そうですよね、
形はこだわらなくていいということで、はいはい、カルタっぽいお題もちょっと考えてきましたので、
それはぜひ、
はい
はい、
では読みます、
はい、
背中しか見えない私の主治医だってパソコンばかり見てるんだもん、まあ、カルタはこんな感じで3ついただきました。緩い感じで、
わかります、わかります。それも、
うん、主治医の、ね、顔じゃなくて背中ばっかり見てしまうんです ね、 ね、
あります、はい、あります、
まあ、こんな感じで、うん、ガンカルタのコーナーやっていきますので、
はい、
これを聞いてですね、もっと俺ならもっとうまいのができるという人はですね、うん、ぜひともこのガンカルタを、番組の方に応募していただきたいと思います、はい、
ぜひ、
はい、応募の方法はミーネットのホームページから応募できるようになっているはずですので、
うん、そうなんですよね、
はい、インターネットでなんかミーネットって打ち込むと、うんうん、カタカナで打ち込むと出てきますから、うん、
はい、
このミーネットのホームページから、応募できますので、皆さんぜひガンカルタ送ってください。
はい、お願いします。
お願いします。パチパチパチパチパチ。
はい、前半で治療歴の話を聞きましたけれども、山田さんは治療が終わってからピアサポーターを目指すんですよね、
はい、
で何かきっかけみたいなことはあったんですか？
そうですね、これはまあきっかけといいますか、私は自分が入院して治療している時の経験からですね、がん患者っていうのはもっと患者同士が情報交換っていいますか、励まし合うっていいますか、
うん、
そういう患者同士の交流が絶対必要だっていうことをすごく思ったんですよね。はい、まあ、具体的な例といいますか、私が入院してた時に食堂のようなところで食事を食べていたんですけれども、その時にですね、ちょっと離れた席で2人の入院患者が話をしているのが、まあ、聞こえてきたんです、うん、聞くともなしにという感じですけれども、はい、その時どうも検査の結果が悪かったようで、
うん、
これから手術をすることになるかもしれないと、
うん、
それでですね、話を聞いていた人がですね、
はい、
手術それは大変だねと、うん、でもまあ医者が手術って言えば手術、もうそれはしょうがないよねって言ったんです。そしたらですね、その手術をする人がですね、うん、いやいや、もう僕はもう手術なんてごめんだよ、もしまた手術なんてことになったらもう俺はもう走って逃げるよってそんなことを患者同士で言ってたんですね。それで僕はですね、入院生活、その時はもう本当に生まれて初めてぐらいの入院だったので、すごい不安だったんですけれども、その話を聞いた時にですね、あ、僕だけじゃなくて誰でも怖いんだと、あんな立派そうな大人のね、おじさんなんですけれども、もう走って逃げるよっていうぐらいやっぱみんな誰でも怖いんだと
うんうん、うん、
そんな風に思ったんですね。
あ、そうなんですね。でその人お知り合いっていうわけじゃないんですかね？
そうですね、うん、同じ病院に入院はしてましたけども、うん、名前も知らないですし、病気も知らないので、がん患者かどうかもわからないです。でもその実際にはですね、不思議なもので、もう名前も知らないそういう人にですね、すごく励まされたり、そういうことが実際あるものなんですよね。ちょっとですね、変なことを言い出すようですけど、ゆきさんはですね、
はい、
小説で忘れ得ぬ人々っていう小説をご存じないでしょうか？
ああ、ちょっと私は知らないんですけど。
ああ、そうですか、
ええ、
これ国木田どっぽという人の、まあ、短編小説、とても短い小説なんですけれども、
うん、
その作品の中でですね、
はい、
忘れ得ぬ人々っていうのは、恩があったり義理があったりして、
うん、
忘れてはいけない人のことじゃないと。忘れ得ぬ人っていうのはそういう人のことじゃないと。
あ、違うんですね。
違うんです。この作品の中で言っている忘れ得ぬ人々っていうのは、もうただすれ違っただけみたいな人、名前も知らない人、もう二度と会うこともない、
うん、
なのに なぜか忘れられない人がいるよねっていう、そういう小説なんですね。
へー、あ、そうなんですね。うん、なんかでもロマンチック、
うん、そうなんですね、うん、僕にとってはさっきのその手術が嫌で走って逃げたいおじさんが僕にとっては忘れぬ人々で、うん、本当にその人に同じなんだっていう、うん、そういうリラックスをもらったんですけれども、そんな体験が何度もあってですね、中でもそのピアサポーターになろうって思ったきっかけになった出来事っていうのがありまして、はい、これもやっぱり入院中のこと、その入院中の食堂でのことなんです。
はい。
はい。僕がですね、食事をしていましたら、僕の隣の席に入院患者の方が座ったんですね。
はい。
それでまあ、軽く挨拶をしていたんですけれども、その人が話をし始めまして、
は
あ、それがちょっとご深刻というかですね、
ええ、
入院したけれども治療が全然うまくいってなくて、入院期間がその予定してた聞いてた期間よりずっと伸びてるし、しかもいつ治るのか全然わからない状態になっていると、それでもうため息しか出ませんわって言ってすごい辛そうにその方は言われたんです。それをですね、わざわざ知らない僕に言うぐらいですから、きっともう助けを求めていたのかなと思うんですけれども、
本当ですね、
はい、ただまあその時の僕はですね、まだピアサポーターの研修をして受けてたわけでもないですし、まあ、単なる入院患者で自分自身ももう自分の病気のことで手一杯なわけですね。ですからまあその時はですね、正直なところもう何を言っていいのかわからなくて黙って、まあ、黙ってしまったということは、まあ、無視したような形なんですけれども黙っててしまったんです。そうしましたら、はい、その人はしばらくしたらですね、席を立ってですね、どこかへふらふらと歩いて行ってしまってですね、その出来事でむちゃくちゃ後悔してるってわけではない、やっぱりあの場合ね、自分としてもしょうがなかったと思って思うんですけれども、思うんですけど、やっぱり落ち込んでたあの人の顔がですね、時々思い出されて、まあ嘘でもいいから何かね、一言声をですねかけてあげればよかったのに、それができなかったなと思って今でも思い出すんですよ。あ、
そうか、うん、そうですよね。でやっぱり今度そういう時に何か言えるようにって感じでピアサポーターにおなりになったわけなんですか。
そうですね、自分の治療はもうだいぶ、落ち着いてきた頃にですね、その当時はまだ大変だったんですけれども、無事に6回の手術も乗り切って、自分の手術が落ち着いてちょっと、まあ、余裕ができたというか、そんな時にですね、今まで忘れぬ人々に助けてもらいましたけれども、今度はもう自分が誰かの忘れぬ人々になれるんじゃないかと、
素敵な、
そうですね、ちょっとかっこよく言ってしまいましたけれども、そんなことを考えてピアサポーターを志しました。
あ、そうなんですね、素晴らしいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットリポート。全国つつうらうら、さまざまながんイベントが行われています。最もホットな話題をお届けします。今回は開設5周年を迎えた名古屋市がん相談情報サロンピアネット5周年記念フォーラムの話題です。これはフォーラムに参加されたマーさんにリポートしていただきましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それではですね、イベントそのものの紹介の前に、まず名古屋市がん相談情報サロンピアネットという施設について紹介をしたいと思います。
はい、
はい。名古屋市がん相談情報サロンピアネット、これはですね、平成21年3月に全国に先駆けて誕生しました。名古屋市と NPO の共同による、共同というのは協力するに働くという字ですね。
そうですね、
共同によるピアサポートでの相談支援施設となっております。
はい、
先ほどお話がありましたように、開設5周年ということなんですけれども、この5年間で約1万人の市民のご利用がありました。相談対応とは別にがん種別患者会をこれまで105回も開催しまして、そちらの方には1402名が参加しております。
はい、
はい。それでですね、この5周年記念フォーラムなんですけれども、これはですね、 がんと正しく向き合うためにというタイトルで、情報を正しく得ていただくために気をつけなければならないこと、これをテーマにしてですね、5周年記念のフォーラムを開催したということなんです。
東京の虎ノ門病院の有名な先生がいらっしゃったそうですよね。
はい、このフォーラムにはですね、患者さんが正しくがんと向き合うための啓発に力を入れておられます、東京の虎ノ門病院臨床腫瘍科部長高野俊美先生にお越しいただきまして、はい、講演をしていただきました。その講演のタイトルはですね、あなたの正しい選択と判断のためにということなんです。とても充実したですね、楽しい、ためになる内容だったんですけれども、中でも印象深かったのはですね、がん治療を選択判断するときには、リスクとベネフィットのバランスが大切というお話をいただきました。
リスクは危険性で、ベネフィットは利益効果っていうことですね。
そうなんですね。どんなに優れた治療をする場合でもですね、必ずこのリスクがあり、そしてベネフィット、両面があるということなんですね。はい、それから治療すれば当然コストというものもかかってきます。治療費ですね。はい、治療というのはですね、こういったリスクですとかコスト、それらを上回るベネフィット、つまり利益が期待される場合のみ治療を行うことが許容されると、そういったことが医療の標準的な考え方なんです。はい、患者さんやご家族はですね、医療にデメリットやリスクがあってはならないって考えてしまう人も多いそうなんですけれども、これはちょっと間違っているのかなと思うんです。
リスクがゼロの状態が存在するっていうことを信じるゼロリスク症候群ですよね。薬の副作用とかわずかなリスクもこうちょっと許容できない、ベネフィットとのバランスを考えられないといったことですよね。
そうなんですね。治療をするからには、どんな危険もなく安全確実に治してほしいと、まあ、もちろんそれはですね、誰もがそのように求めるわけなんですけれども、今の進んだ医療でもですね、例えばお薬で腫瘍が小さくなるというベネフィット、効果のあるお薬でも、副作用として例えば皮膚症状ですとか、はい、食欲不振ですとか、以前に比べれば今はそういった副作用も抑えることはできるんですが、それでもやはりリスクというのは一定に存在するわけなんですね。はい、高野先生はですね、こういったことを説明されまして、重要なのはですね、一人一人の価値観だというお話をされたんですね。はい、そのお話の内容を少し整理してですね、ご紹介しますと、まず治療目標を明確にすることが大切だと、それから、治療を行うときはその治療のリスクとベネフィットのバランスで判断すると、
はい、
はい、それでですね、リスクとベネフィットを判断するためには治療をですね、どんな治療なのかということを考えないといけないんですけれども、そのために重要なのがエビデンスであると、難しい言葉がたくさん出てきますけれども、エビデンスっていうのはですね、普段聞き慣れない言葉なんですけど、要は科学的な根拠というような意味なんですね。治療を行うとき、その治療の効果がですね、科学的に証明された効果があるというときは、エビデンスがあるというふうに言うわけです。はい、ですから高野先生のおっしゃったことは、その科学的な根拠に基づいたエビデンスのある治療をリスクとベネフィットを判断しながら選んでいきましょうという、
はい、
ことを言われたわけなんです。
はい、
それから最後にですね、自分のペースでがんと共に生きればよいということも言われました。がんと共に生きるっていうのはですね、人によってはちょっと、悪い意味に捉えられる方もいるかもしれないんですけれども、先ほどのリスクとベネフィットの話でですね、ゼロリスク、もうリスクのない治療はないっていうのと同じようにですね、がんになった場合、そのがんを 100% 体から除去して完全に治すっていうのはもう難しいわけですね。ですからそういったことではなくて、がんと共に生きるっていう発想を持つっていうことなんですね。このようなことができれば、今問題になっているがん難民というものはいなくなると高野先生はおっしゃっておりました。
そうなんですね。 まあ、がんのみならず治療にはリスク危険性とベネフィット、まあ、利益効果がありますよね、
はい、
で、まあ、エビデンスその科学的根拠をもとにリスクとベネフィットのバランスで判断しようということですよね、
はいはいはい、そうなんですね。ちょっと難しい言葉がたくさん出てきてしまったんですけれども、大切なのは、ちゃんとですね客観的に判断して自分の治療を自分で決めていこうと、あやふやな評判とかですね、
はい、
印象で決めないでちゃんと自分で考えましょうと、そういったことを先生はお話しされたと思います。
うん、そうですね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お便りウィーキャンとは言ってみたものの、そもそもこのウィーキャンってどういうことなんでしょうね、マーさん。
はいはい、ですね、この番組の名前にもなっていますウィーキャンということなんですよね、
はい、
これはですね、英語で We are the Cancer Survivor、 これを略して We are the Cancer Survivor ですから、ウィーキャンということになるんですけど、
は
あ、
はいはい、
私たちはがんサバイバーであると、うん、要するに私たちは前向きにがんと向き合っていますよと、そういった意味になると思うんですけど、そういったですねキャンサー、がんという意味のキャンと、それから当然ですけど、うん、ウィキャン、私たちはできるよという、うん、この2つの意味を掛け合わせた、そんな言葉としてウィキャンなんですね。
ああ、そうなんですね、それでウィキャンか、ではウィキャンなお便りをご紹介したいと思うんですけど、まあさん、がんカルタと一緒でですね、第1回ですからお便りの募集って言ってもないんですよね。
そうですよね。
なので、まあ、内輪でちょっと進めさせていただきましたけれども、
はいはい、
今回はですね、私どもミーネットのがんのピアサポーターからのお便りを一通ご紹介したいと思います。
はい、お願いします、
はい、56歳女性ピアサポーターのマーミーさんからです。卵巣がんを経験して5年、術後の後遺症と今も向き合っていますが、根が楽観的な性格のせいか、最近ではほとんど自分のがんのことについて考えることがありません。先日、病院でのピアサポートで患者さんと話をしていて、何をしていてもがんのことを考えてしまう。がんのことを考える時間を減らしたいのだけれど、と相談を受けましたが、うまく答えられませんでした。何か良いアドバイスがあれば、ぜひ教えてください。ということなんですね、
うん、
なんかでも分かりますね、がんのことばかり考えちゃうその気持ち。
あ、そうですね、はい、
マーさんどうですか、
このお便りを書いてくださったピアサポーターの方はもう自分ががんについて考えることはあまりないと、
うん、
でも、相談を受けているとそういう人が多いということですね、
うん、そうなんですね、
はい、ということはやっぱりこの考えてしまう方はがんになってちょっと間もないのかなということも思うんですけれども、うん、これはね、はい、仕方ない、誰でもそうですよね。
そうなんですよね、はい、最初って、
はい、僕はですね、僕が考えるこう危険なデンジャーゾーンがですね1日の中に2回ありまして、
はい
はい、お風呂に入っている時と、うん、夜寝る時ですね。
わかります、それ。
この2つの時はですね、
はいはい、
考えなくていいことをついつい考えてしまうんですよね。要するにもう一人になってその何もしていない時に考えてしまうということで、もうそうですね、僕は割とですね気楽にテレビとか、
はい、
テレビを見たりしてそういう悪いことは考えないように忘れるようにっていうことをしてたんですけれども、ゆきさんはどうでしょうか。
私はですね、私も結構楽観的な性格なんですけど、やっぱり最初のうちは考えてましたね。
そうですよね、
でも何でしょう、時間薬って言ったらいいのか、時間の経過とともにだんだんと日々の日常のことで紛れてっていうところもありました。
時間薬、時間が経てばだんだん良くなっていくということですね、
私の場合は。
これね、人によっていろんな方法があると思うんですよ、ですからですね、このがんのことを考えないようにするにはどうしたらいいか、こういったテーマでですね、ラジオを聞いているリスナーの方から、
はい、
ご意見をいただきたいと思います。
いいですね、どんなご意見とかね、アドバイスが届くかとっても楽しみなんですけど、
はい、
で、この番組ではこんなことについてみんなの意見を聞いてみたいというお便りも募集してます。
はい、
詳しくはミーネットのラジオピアサポーターのコンテンツをご覧ください。カタカナでミーネットでヒットします。
はい、インターネットでサーチエンジンというやつでミーネットと打つと、ミーネットのホームページが出てくるわけですね。そしたらそこからお便りを書くことができると。
はい、
今のがんのことを忘れる方法でもいいですし、それ以外のことでもいいですし、
はい、
あと、先ほどやりましたがんカルタのコーナーの、
あ、そうですよね、
がんカルタもぜひ送っていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、早くもお別れの時間が迫ってきました。このチーム山田によるラジオピアサポートはお別れの曲としてですね、胃がんと舌がん、舌がんというのは口の中の舌の舌がんなんですけれども、胃がんと舌がん、この2つを経験した深澤慎介さんのピアノ演奏をお聞きいただこうと思います。
はい、
深澤さんはですね、ビジネスマンであるんですけれども、同時にですね、ジャズピアニストとしてボランティアで福祉施設などで演奏をしている方なんですね。
はい、
はい、今日の1曲はイムジン河です。ある団塊世代の男性が癌と診断され、これからのことを一人で考えていた時に、まさに先ほどのようなお便りのような状況ですけれども、これからのことを一人で考えていた時に、知らず知らずのうちにこの曲を口ずさんでいたというエピソードがあります。
はい、ラジオピアサポート第1回放送に最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
はい、パーソナリティはチーム山田、山田正明と、
ゆきさんこと藤田ゆきでした。
ラジオピアサポートウィッキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動、市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りしました。